週刊ボルターズ
大熊本証券の提供でお送りします。ボルターズ、この前の土曜26日日曜27日ホーム熊本県立総合体育館で愛媛オレンジバイキングスと対戦しました。はい、2試合とも激しい試合になりました。まずは26日のゲーム1を振り返ります。50対46で前半を終え、迎えた第3クォーター、木田貴明選手、磯野博明選手が息の良いプレーを見せます。
ねえ、これは何ですかね。いいですよね、
鮮度抜群っていうのが、
鮮度抜群って考えてたんですかね。
考えてたんでしょうね。
どうなんやろ、
カツオダンクには使おうみたいな。
でも盛り上がりますよ ね、
そうですよね。
日本すごいな、うん、
このクォーターで73対66とリードを広げます。第4クォーター、愛媛が意地を見せる猛攻で一時1点差まで追い詰められますが、しかし最後まで落ち着きを保ってプレーし、流れを守りきって99対95の4点差で勝利を手にしました。試合後の会見でベックヘッドコーチは、今シーズン熊本で指揮を取り始めてから厳しい敗戦もいくつかありましたが、今日はとても良い勝利になりました。メンバーが少ない中で、普段プレータイムが少ない選手もより多くの時間帯で出場してステップアップしてくれました、また全員がゲームプランをしっかり遂行してくれ、これは賞賛に値すると思いますと選手を称えました。
おー、いいですね。
すごいですね。
なんかこの僕全然ねバスケとかやってないですけど、やるんだったらベックコーチの下でなんかこういうこと言われたいなと思いますね。
そうですね、
嬉しいな。
さあ27日のゲーム2、なかなか流れを引き寄せられないボルターズ、58対68と10点ビハインドで迎えた第4クォーター、LJ ピーク選手が奮起します。一時はリードを奪ったボルターズの前に、2018シーズンボルターズに在籍した愛媛の年野義彦選手が立ちはだかります。このシュートで試合は5分間の延長戦へ。また年野選手が結局94対97で敗れました。試合後の会見でベックヘッドコーチは、今日は望んでいたような試合結果にはなりませんでしたが、チームの戦い方には非常に満足しています。勝負がどうなるかわからない状態まで持っていくことができたチームの姿は誇りに思いますと、この日も選手を称えました。この結果22勝15敗となり、順位を1つ下げ4位となりました。
ねえ、まあまあもうやっぱ追いついてね、そのまま行くんかなと思ったんですけれども、はい、こればっかり仕方ないですよね。ただね、元ねボルターズの子選手が活躍するっていうところはね、嬉しい部分もあるじゃないですか。
でも悔しい部分もすごいありそうですよね。
まあね、でもやっぱ自分がね、その年の選手の立場としたらめちゃくちゃ頑張ると思いますよ。
そうですよ ね、ブースターの皆さん見てますしね。
いや、そうですそうです。まあまあまあ悔しいですけどね、
はい。さて今日はキャプテン古野拓実選手に取材をしました。まず先週の公開練習時に髪の色が変わったことについて聞くと、シュートが入らなかったので気分転換でやってみた、でも今日の練習でも入らなかったのでもっと練習しますと笑いながら答えていました。さて現状について古野選手の分析は、
まあ、ここ最近、まあ、リズムのあるオフェンスが取れてないと思うので、しっかりあのボール回しながらノーマークの人がしっかり打ち切って、まあ、なおかつ決め切る、まあ、そこをしっかり求めていきたいなと思います。
シーズン3分の2を終えて古野選手はチームについて、ディフェンス、リバウンドの意識は変わったかなと分析し、自らは周りを生かすことは変わりないが、これからは自分をどう生かすかとコメントしました。
はあ、なるほど、でも次の段階にってことなんですか。
そうですね、
ある意味ねえ、はい、頑張ってほしい。
また今後の戦いについて、
まあそうですね、もうシーズン後半に入ってもうなかなか一つも落とせない状況になってきているので、まあいるメンバーってですね、本当にやれることを最善尽くしてやりたいと思います。
そしてこれからの試合は香川、西宮、佐賀、名古屋と現在上位に位置するチームとの対戦が続くことについて、一勝でも順位が変動する戦いになっているので、一戦一戦を勝ち抜いて順位を一つずつ上げていきたい、今のボルターズはフルメンバーが揃えば B2 優勝もおかしくないチーム、最終目標 B1 昇格に向けて戦い抜きますとコメントしました。
ここでね、こう頑張って勝っていったらもう本当上が見えてくるという、もう見えてるような状態ですけど、でも本当だからね、その怪我とかそういったところをどう切り抜けるかというか、 まあ、どのチームなんでしょうけど ね、
そ、 うですね、
そこをねこううまいこと上手にできたチームが残っていくんか上に行けるのかなっていうような気がしてきますよね。
はい、さあ2019シーズンに広島を B1 に昇格させ、今シーズン B1 昇格のために復帰した古野選手、最後は西地区も優勝してプレーオフに行って目標を叶えられるように頑張りたい、昇格のためにボルターズに復帰した、チームが若いのでしっかりと士気を上げて前だけを見てやろうと意識して若手を引っ張りチーム一丸となり戦うだけと自らの責任も含めて語りました。
なんかねこうチームがすごく、まあ、ベックコーチもいいですしね、古野選手もやっぱこう引っ張っていくという気持ちがあってね、
はい、
若い人が多いのがこういい風に動きそうな感じありますよね。
はい、今日は古野選手のインタビューをお伝えしました。はい、さてボルターズ次の試合は明日5日あさって6日西地区2位香川ファイブアローズとアウェーで対戦します。香川には前回の対戦で勝利を挙げて今シーズンは1勝0敗ですが、うん、得点アシストリーグ3位スリーポイントシュートリーグ4位のテレンス・ウッドベリー選手が欠場していましたが、うん、今度の試合には出場する模様です。このウッドベリー選手は2017シーズンにボルターズに在籍し、うん、西地区2位でプレーオフ進出に貢献し、古野選手は当時のチームメイトでした、うん、古野選手はウッドベリー選手は人としても技術的にも素晴らしい選手で一緒に B1 昇格に向けて頑張った仲間だか、対戦することになれば全力で臨むと決意を表しました
ね。今回は元チームメイトにちょっとこう打ち勝ってほしいですね。
そうです ね、
ねえここはねちょっとここは勝ってほしいな、
はい、暴れてきてほしいですね。
暴れてほしい。
さらにアシストリーグ7位の児玉貴之選手、スティールリーグトップ10に入るアンガス・ブランド選手、上良純喜選手、スリーポイントシュートリーグトップ10に入る谷口博樹選手、リースバーグ選手とタレント揃いです。
うん、
昨日の取材でベックヘッドコーチは今回もしっかりディフェンスしたい、磯野、本村、佐々木のボールプレッシャーがいいので期待していると述べました
ね。もうこれはもうちょっと本当にもう願うのみでございまして、
はい、
来週のこの時間はすごく気持ちいい、
そうですね、
時間帯にしたいですね。
はい、以上今週の週刊ボルターズでした。